はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今週は7月3日波の日、波の語呂合わせから制定された記念日ということであります。というわけで今週は波に関する楽曲ウェーブソング特集をお送りしてみたいと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネット、西村製作有限会社の提供でお送りします。姫路市役所から北へ徒歩1分、相続手続きに不安のある方は安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回はですね、7月3日が波の日ということにちなみまして、波に関する楽曲ウェーブソング特集をお送りしてみたいと思います。で早速ですが1曲目を聴いていただいた、わけでございますけれども、今回はですね、珍しくというか久々に全曲邦楽で、行ってみたいと思います。
はい、
で一発目はもうまあね、もう言わずと知れたこの方でございますけれども、山下達郎で、The Team from Big Wave をお聴きいただきました。1984年の、アルバム、Big Wave に収録されておりまして、同年シングルカットもされている楽曲でございまして、あれですね、2年前ですかね、2年前に30周年記念版が、ね、発売されたりとかですね、結構その達郎さんのファンの間でも人気の高い、作品かなと思います。全曲英語になっておりまして、まあ、ビッグウェーブというですね、映画のまあサントラという形で作られたんですけれども、全曲英語になっておりまして、ビーチボーイズのカバーとかですね、その悲しみのジョディの英語バージョンだったり、まあ、そういうので構成されてるんですけれども、まあ、達郎さんといえばそのファンキーな路線がですね、ずっと80年代前半ぐらいはあったわけで、それにですね、まあ、そういった部分がこう人気を博した大きな要素だったと思うんですけれども、このぐらいの頃からですね、だんだんこうシンガーソングライター的な立ち位置になりまして、そしてなおかつ、そういうポップスですね、その、まあ、ビーチボーイズだとか、その60年代70年代のアメリカンポップスみたいなものをからの影響をですね、こう前面に出したような作風に変わっていきまして、まさにこれ、ここではもう完全にビーチボーイズの作品をそのままコピーするというですね、コピーというか、まあカバーですけれども、カバーするというこの荒技で、なんか、そのソリッドというか、まあどういうんでしょうね、こうファンキーな達郎からだんだんポップな達郎へと変換していった時期ということであって、おそらく、まあ、当時のファンからすれば多少の戸惑いがあったのと同時に、新たなファンを、まあ、獲得するどうでしょうね、時期にあったんじゃないかなと思いますね。で、私もですね、山下達郎大好きなんですけれども、やっぱりこのビッグウェーブを聴いた時のインパクトっていうのがもう非常に大きくて、そもそもビーチボーイズが大好きだったんですけれども、ここまで完成度の高いカバーを日本人でする人がいるんだということにも度肝を抜かれまして、そこから逆説的にですね、そのファンキーな時代の山下達郎も好きになっていたという、まあ、ちょっとファンの歴史としては私は変わった部分があるんですけれども、まあ、そんな僕にとても思い入れの深い一曲でございます。でこの曲からの、まあ、次の曲への流れになるんですけれども、次はサザンなんですけれども、サザンオールスターズなんですけれども、まあ、曲名から言いますと、忘れられたビッグウェーブという曲を次かけてみたいと思うんですが、で、まあ、このビッグウェーブという単語がこう共通しているように、次の曲は、その桑田佳祐が初めてですね、一人多重録音による、まあ、アカペラの曲を作ったと。で、まあ、タイトルに、まあ、これ稲村ジェーンにも収録されている曲なんですけれども、まあ、映画のサントラというところであったり、このビッグウェーブという言葉を選んでみたり とかですね、多分に山下達郎を意識したといいますか、桑田佳祐流の、まあ、達郎へのオマージュみたいな作品になっている一曲であります。これも好きなんですね。この曲かけれること非常に嬉しいです。じゃあ2曲目聴いていただきたいと思います。サザンオールスターズの1990年のアルバム、サザンオールスターズ、それから、稲村ジェーンに収録されております忘れられたビッグウェーブをお聴きください。はい、サザンオールスターズで忘れられたビッグウェーブをお聴きいただきました。これすごいいいと思うんですよね。
で、そうですね、
まあ一人アカペラといったらもう達郎さんのトレードマークなんですけれども、
はい、
まあ、むちゃくちゃうまいんですよ、もちろん山下達郎のあれは、はい、でそのカチッとね、
はい、
もう本当に人工的というぐらいこうピッチもピシッとあって、
うん、
もう音程も完璧な達郎さんに対して桑田さんの場合ね、
はい、
その もちろんうまいんですけれども、
はい、
達郎さんほどこうカチッとしてないんですよね。
あ、
で声質がこうなんで、
はいはい、
すごいねこう一個一個の声に、まあ、いわゆる倍音っていうのが桑田さんの声は含まれてると思うんですね、
うん、
でそれが重なるんですごいこう人間的にこう有機的にねなんか気持ちいいんですよ。
はいはいはい、
これは僕ねもちろん賛否両論というか、
はい、
好みもあると思うんですけれども、もっとその評価されていいと思うし、もっとやってほしいんですよね。それこそ桑田佳祐に一人アカペラアルバムを作ってほしいぐらいと僕は思ってるんですけど、それぐらい素晴らしいと思うんですけどもね、はい、まあそんな感じで、
はいはい、
じゃあ今週もお便りの行ってみましょうか。
はい、今週もお便りたくさんありがとうございます。
はい、
元気ネームマークス&スペンサー様からのお便りです。
はい、
先生こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
はい、最近桑田さんの新曲よしこさんを聞きました。
はい、
私のような定番が好きな素人にとっては難しいとっつきにくい曲で CD を買うのもためらう感じです。
はい、
先生はあの曲どう思われますか。
はい、ちょうどタイミングのいいお便りですね。まあ、ね、サザンの後 で、
はい、ですね。
まあね、僕も聞きましたけど不思議ですよね。
なんとも言い難い、
うん、そうか、僕あ何を狙ったのかちょっと分かんないんですよ。なんかあるんやと思うんですけど、
意図が不明ですよね。
ただね、僕思うのがああいうことができるのがすごいなと思ってね。
そうですね、
どういうんでしょう、そのまああのキャリアがあるからあれが成立してあれがかっこよく映るというかね。
そうですね、
その例えばポール・マカートニーがね、そのカミングアップや、はい、ダンス・トゥナイトやっていうね、
はい、
まあ、ああいうちょっとおとぼけたような曲をシングルにするじゃないですか、
うん、
そういうのに近くて、
はい、
そのビートルズがそういうちょっとおちゃらけた曲を作るのと一緒でね、
はい、
ああいうまあ遊び心というかそういうのをこう真面目な、ね、素敵な曲の隙間に挟むことによってね、
はい、
なんかこうサザンのどういうんでしょう、ファン層の厚さとか、
はい、
どうでしょうね、深みみたいなものがあると思うので、はい、僕はあれはあれで、ね、好き嫌い別にして、
はい、
たまにはこういうこともしてもらわないとなと思って、ね、楽しく聞かせていただいておりますけども。
はい、わかりました。
まあ、CD も、まあ、買うかな。
まあ一応買いますよね、
はい、って感じですね。
はい、はい、
じゃあ今週もですね、ちょっとね、いろいろと、アナウンスしたいことなどもいろいろありますので、
はい、
ちょっと一通で次の曲に行ってみたいと思います。
はい、
波の曲は次がラストでございますけれども、まあ今回は全部邦楽で山下達郎サザンの時で次は誰だという感じですけれども、次はですねどうしてもこの曲をかけたかった、そしてこの人をかけたかったんですけれども、先日ですね2月22日ですけれどもに62歳の若さでお亡くなりになりました村田和人さん、その村田さんの曲をですね、今日は最後にかけてみたいなと思います。村田さんね、2014年の5月5日のこの番組にでもですね出ていただいてですね、はい、一緒にこうサマーバケーションをデュエットさせていただいたというのも非常に思い出深いことがあるんですけれども、まあその時の前後にですね村田和人特集ってやった時にもかけた曲なんですが、村田さんのそのたくさんあるバラードの中でも1、2を争うぐらい僕好きな曲でございまして、うん、まあジョン・ホールですね、西海岸のそのサウンドをこう連想させるような村田さんらしいすごい爽やかな楽曲がそのウェーブソングとしてですね 一曲ございますので、最後はその追悼の意味も込めまして、村田さんの曲を聴いていただきたいと思います。1984年のアルバムマイクルーに収録されております村田和人で、あの波を捕まえてをお聴きください。はい、村田和人さんであの波を捕まえてをお聴きいただきました。本当改めてですね、この場を借りて、お悔やみを申し上げます。波の曲、ワイブソング特集は、これにて終わりなんでございますけれども、今週もですね、先週に引き続きまして私の新曲をですね、聴いていただきたいと思います。ミャンマー支援プロジェクトでございます、八角平和計画、スターアニスピースプロジェクト、略して SAPP ですけれども、それのテーマソングとなっております。竹迫凛太郎で、すべては愛のために、 Theme of SAPP をお聞きください。
手延べそうめん製造機械メーカーで省力化専用機械のパイオニア、西村製作有限会社。省力化専用機械のパイオニア、西村製作有限会社。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組への感想、質問、リクエスト、何でも構いません。以下のメールアドレスまでお寄せください。793@fmgenki.jp 793@fmgenki.jp です。件名にドクター竹迫のミュージッククリニック宛てと記入して送ってください。この番組ではブログも開設しております。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
はい、というわけでウェーブソング特集はこれにてお開きでございます。業務連絡があります。7月31日日曜日ですけれども、FM 元気開局15周年記念イベントが開かれます。場所はイーグレ姫路地下1階アートホール。それにですね、私がライブとして参加させていただくことが決定しました。午後4時40分から午後6時15分の間に、ライブが行われますので、ぜひお誘い合わせの上、皆さんご来場ください。入場料は無料となっております。その時のライブの模様はですね、公開録音となりまして、8月2日の午後3時から、FM 元気の方で放送となりますので、そちらの方もどうぞ楽しみにしておいてやってください。来週はですね、7月10日でございます。7月10日は潤滑油の日ということでございまして、次回は油に関する楽曲、オイルソング特集なるものをお送りしてみたいと思いますので、そちらの方も楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と
杉本秀哉がお送りしました。
それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀哉司法書士事務所、チロロネット、西村製作有限会社の提供でお送りしました。